日僕の心は音もなく崩れ去った。壊れて叫んでも消し去れない記憶だ。暗闇が瞳の中へと流れ込む。もう色さえ見えない明日へと沈む。分かり合える日を
来ました。はい。ですね、今日はですね、だいぶ前なんですけど、陸を受けてですね、いたですね、なんだっけな、怖い話で眠れなくするっていう名前のいいのかよくわかんないけど、もういいのかよくわかんないってもう何でもそうなんですけど、ですね、このトピックはですね、ミクシーでございます。ミクシーのですね、そういうコミュがあってですね、なんていうコミュだっけな、これなんていうコミュだか忘れましたけど、なんていうコミュだこれ、正直ミクシーはね、ほとんど使ってないんでね、もう ただあるだけなんですけど、怖い話で眠れなくするっていうコンビだ、そのまんまだ。で、そこの殿堂入りの話をで、今まで自分が読んだことないやつ、まあ、ほとんどなんか読んだことあるやつ多いんですよ。カンカンダラとかね、ウラエスクとかね、危険な好奇心とかね、読んだこと多いんですけど、その中でその読んだことないやつがいくつか、読んだことないと思われるやつがいくつかあったんで、それを適当にやろうかなと。もしかしたら読んだことあるかもしれないけど、まあとりあえず、はい、まあとりあえずそういったと思ってやろうかなと。で、ですね、ジータレス読み、735、おさむちゃんこんばんはと、まあ、おさむじゃないんですけど、とりあえずこんばんはと、はい、あざっす。で、736、正座完了と、まあ、足しびれるんで気をつけてください。で、737、おっちゃん来た、こんばんは、今日も最後まで聞くよ、待ってたと、あざっす。まあ、おっちゃんじゃないですけど、聞きました。で、738、おっちゃん来たよと、まあ、おっちゃんじゃないですけど、聞きました、自分がね、あざっす。で、739、いさむちゃんが今夜は寝かさないと、生き込んでると聞いてと、こんばんはと。意気込んではないんですけども、これ寝かさない、そういう意味か、眠れなくするってそういう意味か、まあそういう意味じゃないんですけど俺は。で740、お茶こばと、ワクテカが止まらないと、まあおっちゃんじゃないですけど、あざっす。で、741、番組表を見ていて、おっちゃんの名前が上がってきたのを見つけた瞬間に思った、俺の待っていたのはこれだと、今日も楽しみに聞かせてもらいます、あざっす。なんか結構のドラーといろんなやつがありますけども、あざっす。で、742、今夜はウーバーワールドカード、はい、まあいいです、はい、日曜今かかってるですね。で743、最近メディアプレイで、ネットラジ再生すると全然読み込んでくれない鳥があると。メディアプレイヤーでネットラジ再生すると全然読み込んでくれない、まさかそんなことか。皆さんどんなソフトを使って聞いてますかと、に対して744がメディアプレイヤーと、まあ、変わんねということですね、問題ねえはずなんですけどね、わかりません。で、745、お仕事から帰ってきたらやってたと、飯食いながら聞きますよ、やってたってか始まったですね、まだ何もやってないです、はい。で分けてですね、曲切りのって、ね、どれだっけな、一番初めにね、なんかね、これをまず呼んでくれ的なやつが確かあってね、それがね、赤いワンピースっていう名前の話、うん、これをまずやろうかなと思います。これ読んだのかどうか全然覚えてないけど、まあいいや、うん、とりあえず多分ねこれ読んでないんじゃないかな。なんかね、赤いワンピースってなんかね自分聞き覚えがあるんだけど、まあいいやと思って、まあとりあえずそれから行こうかなと。いきます。はい、じゃあですね、早速行きたいと。その前にジータレスビーまだ、続き、WMP でヤンス746、メディアプレイヤー Windows メディアプレイヤーですよと、まあ、変わんねえってことですね。で747、超生意さんと、 Android でやっと聞けたと。 Android で聞く、まあスマホで聞いてるとまあありがたい話で、はい、やっと聞けるって なんかやんなきゃいけないんですかね、あんまよくわかんないですけど、自分スマホをまだ持ってないからな。 iPhone5 が出たら5にしようかと思ってたけど、今ちょっと悩み中。748、おっちゃんこんばんは、まあ、おっちゃんじゃないですけどこんばんはと、よかった間に合った、神様ありがとう。まあまだ始まってないんで、はい、間に合ったってことですね。 まあ、録音もアップしますけどね、いつも通り。はい、で、じゃあ早速いきましょうか。赤いワンピースって名前の話でございます。結構長めです。じゃあ行きましょう。これは俺が中学生の時の話です。もともと団地暮らしだったが、親父が夢だった一軒家を近所に購入した。しかし中古だ。小学生の時から怖い話や幽霊物などに興味があった俺は、怖い話などテレビや本で見たり読み漁っていて、暗い道や気味の悪いところではあれこれ想像するガキであった。引っ越す前、当然その家を親父と見に行った。見た目は普通の2階建ての一軒家だ。パッと見た瞬間、気持ち悪い。理由はわからないが、なんか気持ち悪いのだ。誰でも経験があると思うが、単純に気持ち悪いのだ。その家の中に入るとさらに気持ち悪い。ここに引っ越すのか。しかしもう契約した後、昔から鬼のように怖かった親父に何も言えず、いい家やなと心にもないことを言った。家の中をあちこち見ていると、1階のリビングあたりで横目でちらりと赤いものが通った気がした。あれと思い、すぐにそこを見てみると何もないし、いない。気のせいか。さらに気持ち悪いなと思ったが、あまり気に留めなかった。そして寝室のタンスに目が行った。中古の家にはよくあると思うが、前の住人の家具が残っていることがある。その家にも古いタンスが残っていた。古いがかなり高そうな立派なタンスだ。中には何か残っているのかと思い、上から順番に開けていった。一番上、何もなし。二番目、何もなし。三番目、アルバムが入ってる。その下には服が残っていた。前の住人のアルバムに興味はないが、少し中身が気になる。見てみようと思い、アルバムをめくった瞬間、こら何しとんねん、勝手に触るなと親父が怒りながらアルバムを取り上げてタンスに直した。いつも些細なことで怒りに火がつく親父だったので、こういう時は素直に従うに限る。この日はその後すぐに帰った。すると家の前には仲のいい友達が2人来ていた。新しい家に行ってきてアルバムの話をすると、一人がちょっと見たいなと言い出した。確かに俺も気になっていた。新しい家には自転車でも十分行ける距離だし、行ってみようということになった。しかし鍵は親父しか持っていない。親父が貸してくれるわけがないと思い、夜親父が寝た頃に鍵を拝借して、次の日学校終わりに行くことにした。親父は朝が早い仕事のため早く寝る。そして夜難なく鍵を手に入れた。そして学校が終わり、昨日の2人と俺の3人で家に向かった。俺の友達はほとんどが団地で、みんな一軒家に憧れがあり、俺の新しい引っ越し先に興味津々の様子。アルバムより家の方に興味がある感じだ。そして引っ越し先の家に到着。家の前から家を眺める。やっぱりなんか気持ち悪いなと思いながらも、玄関の鍵を開けて中に入り電気をつける。広いなと友達がつぶやく。そうやろ、引っ越ししたら泊まりにおいでやと話をしながら、一通り部屋を皆で見て回った。 友達が2階を見ている間、先にリビングに降りた瞬間、横目でちらりと赤いものが通った気がした。また？何？俺はすぐにそこを見た。やはり何もない。なんだか怖くなり、友達に降りてこいよ、アルバム見ようぜと言い、降りてきてもらった。タンスの引き出しを開けてアルバムを取り出し開いてみると、35歳ぐらいの夫婦らしき2人の写真があった。何か違和感があった。女の方が男性よりもはるかにでかいのだ。身長も体重も。男性は笑っているが、女性は一切笑っていない。どの写真を見ても2人で写っているか、女が1人で写ってる。どれも室内で撮ったものだ。何よりも気になったのは、女の服がいつも同じの赤いワンピースだ。はっきり言って全然似合っていない。身長が大きく髪の毛の長い女、お世辞にも美人とは言えない。赤いワンピースが似合うわけない。しかしどの写真も赤いワンピースだ。もちろん同じ日に撮った写真ばかりではなく、日付はバラバラだった。なぜかその女性のことが気になった。どの写真もぎこちなく、なぜか暗い。別に面白いのないなと一人の友達が言い出した。確かにそうだ。アルバムを直そうと思い、タンスを開けるとアルバムの下の服が目に入った。なんとなく取り出してみると、それは赤いワンピースだった。写真の女のワンピース。広げてみるとかなりでかいワンピースだ。そのワンピースの下に黒いものがあり、触ると髪の毛の感触が。取り出すと黒髪ロングのカツラだった。赤いワンピースは写真の女のワンピースで、カツラは女がかぶっていたカツラか。3人とも同じことを考えた。もう一度アルバムをめくって確かめてみると同じに見える。なんか気持ち悪いなと友達が言い出した。当然だ。引き出しの中をさらに探してみると、一番下の引き出しに封筒があった。もしや金か。3人して淡い期待を胸に抱き、中身を出してみると10枚ほどの写真だ。写真にはアルバムの女のカツラを外した赤いワンピース姿が。うわ、ハゲやん。病気かな。病気っぽいよな。10枚中7枚が女がカツラを外した姿を座ったり後ろから映したりしているものだった。そして残りの3枚が問題だった。1枚目、手に封筒を持ち階段を写している写真。2枚目、手に封筒を持ちクローゼットを開けてる写真。3枚目、手に封筒を持ち何か天井のようなものを持ち上げてる写真。3枚とも手がアップで顔が写っていない。自分で写したような感じだった。すると一人が、この階段、この家の階段かな。そうちゃん、他の写真もこのうちで撮ってるっぽいやん。ほんならこのクローゼット、2階の部屋のクローゼットかな。見に行こう。3人で階段に向かい、写真と見比べてみるとどうも同じに見える。そして2階の部屋のクローゼットと写真を見比べてみると同じだ。階段はともかく、クローゼットは確実に同じものだ。なんとなくクローゼットを開けると何もない。そして最後の写真、天井のようなものを持ち上げている写真はクローゼットの中の天井の板に見える。一見持ち上がりそうにないが、試してみようということになった。しかしクローゼットの天井の板に手が届きそうで届かない。 人が下で馬になり、一人が天井の板を外してみる。するとすんなり板が外れた。手探りで何かないか探してみると、封筒が2つ下に落ちてきた。写真の封筒と同じ封筒だ。しかし写真に写っている封筒は1つに見える。しかし落ちてきた封筒は2つだ。とにかく一つの封筒の中を開けてみると、手紙が15枚ほど出てきた。読んでみると、頭が痛い、頭が痛い、頭が痛い、あいつのせいで全部おしまいだ、ハゲ女、死んでくれ、死んでくれ、死んでくれ、返してくれ、返してくれ、返してくれ、ハゲ女、ハゲ女、ハゲ女、と同じことが何枚も書いてある。3人ともゾッとした。何これ、怖っ。最後の1枚はパッと見普通の文章が、内容は、君へは精神が安定しない。閉め切った真っ暗な部屋の真ん中で何時間も何日も連続で立ち続けている。ご飯は無心でがっついているが、お風呂には何日も入っていない。今日もカツラの中に手を入れて頭をボリボリかいている。どうしてあげればいいのかわからないが、大事な妹だ。ずっと同じ服を着て、ずっと同じカツラだ。家から出そうとすると気が狂ったように暴れ出し、体中を爪を立ててかきむしる。そして血を流す。もう疲れた。俺まで頭がおかしくなりそうだ。限界だ。と、大体このような内容のことが書いてあった。少し見えてきた。写真の女は精神を病んでおり、男は女の兄で病気の妹の面倒を見ていたようだ。もう一つ封筒が残っている。三人ともかなりビビっていたが、中身が見たい。開けてみると、写真一枚と手紙三枚が入っていた。写真にはあの女が傷だらけで写っていた。その傷は引っかいたような傷だ。さっきの手紙に書いてあった全身をかきむしった跡なのかと思いながらも、かなりの傷のひどさに3人ともドン引きした。手紙には、この手紙を読んだ方へお願いです。私と同居している男は異常者なんです。はじめは恋人で結婚をして2人で仲良く暮らしていましたが、だんだんと彼の様子がおかしくなっていきました。私が妊娠しないと怒り出し、毎日殴る蹴るの暴力を振るうのです。罰と言って外出禁止になり、彼が外出する際は手足を椅子に縛り付けられました。ある日突然散髪してやると言い出し、私の髪の毛をすべて剃り落としました。その姿を見た彼はケタケタと笑いました。しかしその日から殴る蹴るの暴力はなくなりましたが、爪で私の体中を引っかき回すようになりました。そしてお風呂に入ることも禁止され、付き合って初めての私の誕生日に彼が買ってくれた赤いワンピース以外は着ることを許されませんでした。逆らうと何をされるのかわからないので、全て従いました。助けも呼べません。電話線も切られており、誰にも連絡取れません。もし誰かに見られたらまずいと言い、通販で買ったカツラをかぶることを命じられました。彼は一日中パソコンに向かいブツブツ言っています。怖くて仕方ありません。隙を見て逃げるつもりですが、なかなか隙がありません。このままだといつか彼に殺されてしまいます。この手紙は彼が唯一干渉しないトイレで書いたものです。写真は暴力の証拠写真です。お願いします、君へ、というような内容だった。確か。そこで疑問が浮かぶ。なぜ男と女別々の手紙が同じ場所に？ 内容が全く一致しない。どちらが本当のことを言ってるのか。怖いながらも考え込んでいると、ピンポンピンポンとチャイムが鳴り響いた。今はまだ空き家の家に誰が、親父、業者、近所の人などなどを考えた。親父やったらどうしようと思いながらも覗き穴から覗いてみると、髪の長い男がこちらを見ながらチャイムを鳴らし続けている。あれ、あの男をどっかで見たな、写真の男かと頭をよぎった瞬間、2階にいた友達があまりにしつこいチャイムを心配して降りてきたのだ。見て、写真の男やでな。ほんまや。なんで？やばいやばい。当時の中学生は携帯電話を持っていなかった。一定の間隔でチャイムが鳴る。ピンポンピンポンピンポン。玄関の外には俺たちの自転車が止めてあるから、家の中に人がいるのはバレていると思ったが、男の異様な雰囲気が怖くてドアを開けることができない。しばらくチャイムは鳴り続けた。俺は覗き穴からずっと様子を見ていた。男はためらいなく玄関の門を開けて入ってくるのだ。超入ってきたぞ。嘘やん。逃げよ。とにかくドアの鍵を確認して音が極力鳴らないようにチェーンをした。男はドアを叩く。ドントンドントンドントン。距離が近づき恐怖は倍増だ。早くどっか行ってくれと願いながら恐る恐る覗き穴を覗いた。男がいない。もうおらんわ。よかった。一体何だったのだろうと思いながら帰り自宅を急いでしていると、友達の一人が、静かに、台所の窓に誰かおる。凍りつく三人。台所の窓に目をやると半透明のガラスに男がこっちを見ているのがはっきりと分かった。この家から一刻も早く離れたいが、男に気づかれそうで動けない。怖い。男の異常なしつこさから普通ではないと思い、見つかれば何をされるかわからない。台所の窓からはまだこちらを伺っている様子だ。三人とも窓から目を離せずにいた。どれくらい時間が流れただろう。すると男が立ち去っていった。僕は静かに急いで玄関ドアまで行き、覗き穴を覗くとまたチャイムの場所に男は立ちながら何やらブツブツ言っている様子だ。何を言っているかもちろん聞こえないが、ブツブツ言いながらこちらをすごい剣幕で睨んでいる。友達と交互に覗き穴から様子を伺うと、一人がチャイムの受話器から何言ってるか聞こえるんちゃうんと言い出し、なるほどと思い受話器の場所まで行き、静かに受話器を上げて耳を当ててみる。あーあかん、あーあかん、早く早く早く逃げろ逃げろ逃げろ逃げろ、来るぞ、もう来るぞ。またしても3人とも凍りつく。逃げろ？誰から？なんで？いろいろな思いが頭を駆け巡る。すると背後に気配が。ゾクッとして鳥肌が全身を包んだ。意を決して振り返ると、赤いワンピースだ。ハゲ頭の女が赤いワンピース姿で立っている。わーっと失禁した後腰が砕けてパニックになる。女の顔から目がそらせない。他の二人の様子を見る余裕も全くない。 女は首を右に左に傾けながら体中をかきむしっている。ボリボリボリボリボリボリボリ。その視線は恨みを込めたように俺を睨んでいる。すごい形相だ。俺は自分がここで死ぬんだと思った。ボリボリボリボリボリと女は体中をかきむしり、首をくねくねさせながら俺を睨みつけている。なんとか勇気を振り絞り目を閉じてみた。しばらくして目を開ける。女は消えていた。しばらく体は動かなかった。すると友達の一人が大丈夫かと言いながら涙を流しながら体を揺すった。見たかと尋ねると、見たと言いながらまた涙を流した。俺もほっとして泣いてしまった。誰も俺の失禁を笑わなかった。三人とも喋れる状態になった瞬間、ピンポンピンポンとまたチャイムが鳴った。俺は無性に腹が立ち受話器を取った。すべてこの男のせいに思えた。なんだおっさんと怒鳴りつけた。すると、大丈夫だった？君が来たやろ。俺は、おっさんなんなん、どっか行けや、警察呼ぶぞこらとまた怒鳴りつけた。もはやおっさんなど怖くはなかったから。おっさんは、ごめんな、事情を話したいから出てきてくれるか、ほんまにお願いやから、話聞いた後に警察でも何でも呼んでくれたらいいからと低姿勢で何度も必死にお願いしてくる。さっきまでの異常なおっさんとは思えない感じだ。俺は玄関のドアを開けて門に歩いていった。男は頭を下げて謝ってきた。怖いが話を聞くことにした。男の話はこうだ。10年前にこの家を建てて新婚で引っ越してきたそうだ。そして初めの何年間は仲良く暮らしていたそうだが、一度大喧嘩になり、かなりの罵声を浴びせ、彼女のコンプレックスである身長や体重、顔から髪質に至るまでなじったそうだ。それから彼女は2階の部屋から出てこず引きこもりになったそうだ。もちろん何度も何度も謝ったそうだが、何の反応も示してくれなかったみたいだ。それから彼女は異常行動を取るようになっていったそうだ。暗い部屋の中心に立ち続けることや、お風呂に入らないことなど手紙で読んだ内容だった。そしてありもしない妄想をして紙に書き、家のポストにも入れていたそうだ。手紙の内容は被害妄想でめちゃくちゃだったそうだ。ってことは女がおかしかったのかと納得した。あの二つの封筒の手紙は両方とも女が書いた手紙だと思った。そうすれば辻褄が合う。そんな彼女の異常行動が続き、男も精神を病み、逃げるように実家に帰ったそうだ。実家にいてる間、彼女のことは気になっていたが、男にも精神的余裕がなかったためにほぼ3ヶ月寝たきりだったらしい。そして3ヶ月ぶりに家に帰ると、家の中は悪臭が立ち込めていたそうだ。彼女は2階の部屋で死んでいたそうだ。すぐに警察と救急車を呼んだ。死因は餓死だったそうだ。家の中にはインスタントなどの食材が残ったままだったらしい。遺書らしきものも見つからなかった。葬儀を済ませ、喧嘩のことを後悔しながら仏壇の前で毎日謝ったそうだが、毎日ある時間、だいたい夕方の6時頃になると彼女が現れたそうだ。実家に帰る前に仕事を辞めていた男は毎日家にいてほとんど外出もしなかった。毎日6時頃になると彼女はカツラを外し、赤いワンピースを着た姿で現れては、彼をすごい形相で睨みつけるらしい。彼はその度謝ったそうだが、彼女は毎日現れては彼を睨みつける。 彼は彼女が死んでから1年間住んでいたそうだが、彼女の出現に初めは耐えていたが耐えきれなくなり近所に引っ越したらしい。よく1年間も耐えたもんだと思った、まあ、彼はたまたま家の前を横切ったところ俺たちの姿を見て危険だと思い、初めは家の前で様子を伺っていたが、時刻が6時に近づいて耐えきれなくなりチャイムを鳴らしたそうだ。すると家の中から悲鳴が聞こえて君へだと思い焦ったみたいだ。手紙のことは話さなかった。恐怖心が消えないまま無言で家路に着いた。家に着いて親父が仕事から帰ってくるのを待って事情を話した。親父は幽霊やその類の話を一切信じない人だったが、俺の顔を見て分かった、あの家はやめておこうと言って契約を破棄してくれた。今でもその家は空き家だ。何年経ってもあの女の顔は忘れられない。以上、赤いワンピースっていう題名の話でございました。で、次ごめんにジータルス読み、749、なんだっけ、メディアプレイヤーでネットラジ再生できねえっつーのに対してですけど、ブラウザで開いたらと、はい。いうことですね、はい。まあ、ブラウザで開くのもありかと。で、750、今日は朝まで生朗読ですって、うおーちゃーんって書いたんですけど、まあ、朝まで生朗読とは言ってないんですけど、はい。で、751、お疲れ様、いおっちゃん、今度もおっちゃんじゃないですけど、はい。作業中だから聞かせていただきますと、ありがとうございます。で、752、ようやく師匠シリーズ時刻から解放されたのかと、無駄に長い作文ばかりでヘキヘキしてたわと。珍しいですね、あの前にも多分書いた方だと思うんですけど、師匠シリーズがあんまりお好きでない方で、はい。まあ、ちょっと最近のね師匠シリーズは確かになんかね、あの説明ばっか話してる感じで、なんかちょっとね、いつもっていうか今まで読んでたのでちょっと路線が変わってんのかなっていう感じは確かにするけどね。で、753、お茶コント今夜も聞きませんと、あざっす、はい。まあおっちゃんじゃないですけど、はい。で、754、これは面白いなと、まあ、長さ的にもちょうどいい感じでした、はい。なかなかおもろかった、うん、絵も浮かびやすいし。で、755、どちらがまともなのかがわからないところが怖いなと、最初は親父が女装趣味なのかと思ったと、親父の方を、うん、ていうか、なんかどっちがなんだかよくわかんねえ、どっちが本当だって言って、で、男来てるこいつやべえ方かと思ったら、後ろかよっていう、ね。で、756、いろいろ好みがあると思うが仲良く聞こうぜと、長ネギ苦手だが楽しい席じゃ時々食える不思議と、まあ、一緒に長ネギだけ食うのはあんまりあれですけど、まあね、いろんなものと食えば美味しい、はい。で、757、出来の悪いラノベみたいで俺も苦手だと、出来の悪いラノベてか俺ラノベを読んだことないから分かんないけど、うん、まあ無料だから、まあ、あと師匠シリーズまだ読んでないのがトランプってやつがあるんでまた読みますけどねもうなんつうの、ここまで来たらもうやっぱりね、あの基本的にもう全部読んでくっていう、もうなんかここまで走っちゃったからね、行くよっていうところですね。トランプも前中後編あんだよね。で、758、ハゲででかい女、トータルリコールのシュワちゃんが被ってたおばちゃんのお面思い出したわと、カシャカシャカシャカシャカシャつってあの開くやつね、何人の人が分かんなか知らんけど。で、759、正直俺も昔の視聴シリーズは好きだったんだけど、最近の視聴シリーズの無駄な知識のひけらかしがちょっとなと、トランプもそんな感じなのかな、分からんけど。 とにかくね、師匠がずっと説明、なんかもう探偵みたいになってる、探偵っていうか、探偵が最後推理のあれを全部話すみたいなやつになっちゃってる感じはある。それをまあいいや。普通に、ですね、次がですね、リンフォン、リンフォンっていう名前の話、これは多分読んでない、リンフォンっていう名前の話です。行ってみましょう。よくわかんないです。読んだことないから行ってみましょう。先日アンティーク好きな彼女とドライブがてら骨董店やリサイクルショップを回ることになった。俺もレゲエとか古着などを好きで、掘り出し物のファミコンソフトや古着などを集めていた。買うものは違えども、そのようなものが売っている店は同じなので、楽しく店を巡っていた。お互い掘り出し物も数点買うことができ、テンション上がったまま車を走らせていると、一軒のボロっちい店が目についた。ほ、意外とこんな寂れた店にお化けの Q 太郎ゴールドバージョンが眠ってたりすんだよな。浮かれる俺を冷めた目で見る彼女と共に俺は店に入った。コンビニ程度の広さのちんけな店だった。主に古本が多く、家具や古着の類はあまり置いていないようだった。ファミコンソフトなど究極張り切りスタジアムが嫌がらせのように一本だけ埃をかぶって棚に置いてあるだけだった。もう出ようかと言いかけた時、あっと彼女が驚嘆の声を上げた。俺が駆け寄ると、ぬいぐるみや置物などが詰め込まれたバスケットケースの前で彼女が立っていた。何か掘り出し物あった？これすごい。そう言うと彼女はバスケットケースの一番底に押し込まれるようにあった正二重面体の置物を、ぬいぐるみや他の置物をかき分けて手に取った。今思えば、なぜバスケットケースの一番底にあって外からは見えないはずのものが彼女に見えたのか。不思議な出来事はここからすでに始まっていたのかもしれない。何これ、プレミアも？いや、見たことないけど、この置物買おうかな。まあ確かに何とも言えない落ち着いた色合いのこの置物、オブジェクトとしては悪くないかもしれない。俺は安かったら買っちゃえばと言った。レジにその正二重面体を持っていく。しょぼくれたじいさんが古本を読みながら座っていた。すいません、これいくらですか？その時俺は見逃さなかった。じいさんが古本から目線を上げ、正二重面体を見た時の表情、驚愕としか表現できないような表情を一瞬顔に浮かべ、すぐさま普通のじいさんの表情になった。ああこれね、いくらだったかな、ちょっと待っててくれる？そう言うとじいさんは奥の部屋、おそらく自宅兼に入っていった。奥さんらしき老女と何か言い争っているのが断片的に聞こえた。やがてじいさんが一枚の黄ばんだ紙切れを持ってきた。それはね、いわゆる玩具の一つでね、リンフォンって名前で、この説明書に詳しいことが書いてあるんだけど、じいさんがそう言って黄ばんだ汚らしい紙を広げた。随分と古いものらしい。紙には例の正二重面体の絵にリンフォンと書かれており、それが熊、鷹、魚に変形する経緯が絵で書かれていた。わけのわからない言語も添えてあった。じいさんが言うにはラテン語と英語で書かれているらしい。 このようにこの置物がいろんな動物に変形できるんだよ。まずリンフォンを両手で包み込み、おにぎりを握るように撫で回してごらん。彼女は言われるがままにリンフォンを両手で包み握るように撫で回した。するとカチッという音がして、正二重面体の面の一部が隆起したのだ。わ、すごい。その出っ張ったものを回してみたり、もっと上に引き上げたりしてごらん。じいさんに言われる通りに彼女がすると、今度は別の一面が陥没した。すごい、パズルみたいなもんですね。ユー、俺の継承もやってみたら。この仕組みを言葉で説明するのはすごく難しいのだが、トランスフォーマーという玩具をご存知だろうか。カセットテープがロボットに変形したり、拳銃やトラックがロボットにという昔流行った玩具だ。このリンフォンも正二重面体のどこかを押したり回したりすると、クマやタカ、魚などのいろいろな動物に変形すると想像してもらいたい。もはや彼女はリンフォンに興味津々だった。俺でさえすごい玩具だと思った。それでおいくらなんでしょうか。彼女が恐る恐る聞くと、それね、結構古いもんなんだよね。でも私らも置いてあることすら忘れてたものだし。よし、特別に1万でどうだろう。ネットなんかに出したら好きな人は数十万でも買うと思うんだけど。そこは値切り上手の彼女のことだ。結局は6500円にまで負けてもらい、ホクホク顔で店を出た。次の日は月曜日だったので、一緒にレストランで晩飯を食べ終わったらお互いすぐ帰宅した。月曜日、仕事が終わって家に帰り着いたら彼女から電話があった。ユウくん、あれすごいよ。リンフォン、ほんとパズルって感じで動物の形になってくの。仕事中もそればっかり頭にあって手につかない感じで、マジで下手なテレビゲームより面白いと一方的に興奮しながら彼女は喋っていた。電話を切った後、社メールが来た。リンフォンを握っている彼女の両手が映り、リンフォンが突き出ている。熊の頭部のようなものと足が2本見えた。俺はよくできてるなと感心し、そのような感想をメールで送り、やがてその日は寝た。次の日、仕事の帰り道を車で移動していると彼女からメールが。マジで面白い。昨日徹夜でリンフォンいじってたらとうとうクマができた。見に来てよ、というふうな内容だった。俺は苦笑しながらもう車の進路を彼女の家へと向けた。なあ、徹夜したって言ってたけど仕事には行ったの？つくなり俺がそう聞くと、行った行った、でもおかげでコーヒー飲みすぎて気持ち悪くなったけど、と彼女が答えた。テーブルの上には四つ足で少し首を上げた熊の形になったリンフォンがあった。おお、マジすごくない？これ仕組みはどうやってできてんだろう。すごいでしょ、ほんとハマる。これ次はこのクマから鷹になるはずなんだよね。早速やろうかなと思って。おいおい、さすがに今日は徹夜とかするなよ、明日でいいじゃん。それもそうだね、と彼女は良い彼女はいい簡単な手料理を二人で食べて、一回セックスしてその日は帰った。ちなみに言い忘れたが、リンフォンはだいたいソフトボールくらいの大きさだ。水曜日、通勤帰りに今度は俺からメールした。ちゃんと寝たか？その他もろもろあーだこうだ。すると、昨日はちゃんと寝たよ、今から帰って続きが楽しみ、と返事が返ってきた。そして夜の11時くらいだったか、俺が PS2 に夢中になっているとシャメールが来た。タカができたよ、ほんとリアル。これ作った人マジ天才じゃない。 シャメールを開くと翼を広げた鷹の形をしたリンフォンが映してあった。素人の俺から見ても精巧な作りだ。今にも羽ばたきそうな鷹がそこにいた。もちろん玩具だし、ある程度はデコボコしているのだが、それでもよくできていた。すげえ、あとは魚のみじゃん。でも夢中になりすぎず、ゆっくり作れよなと返信し、やがて眠った。木曜の夜、俺が風呂を上がると携帯が鳴った。彼女だ。ゆうくん、さっき電話した？いや、どうした？5分ほど前から30秒間隔くらいで着信来るの。通話をしても何か街の雑踏のざわざわみたいな、大勢の話し声みたいなのが聞こえてすぐ切れるの。着信見たら普通番号表示されるか非通知か公衆とか出るよね。でもその着信見たらかなたって出るの。こんなの登録もしてないのに気持ち悪くて。そうか、そっち行った方がいいか。いや、今日は電源切って寝る。そっか、まあ何かの混戦じゃない。ああ、ところでリンフォンどうなった？魚は？ああ、あれもうすぐできるよ。終わったらユウくんにも貸してあげようか。うん、楽しみにしてるよ。金曜日、奇妙な電話のことも気になった俺は彼女に電話して家に行くことになった。リンフォンはほぼ魚の形をしており、あとは背びれや尾びれを付け足すと完成というふうに見えた。昼にまた変な電話があったって？うん、昼休みにパン食べてたら携帯が鳴って、今度は普通に非通知だったんで出たの。それで通話をしてみると、出してって大勢の男女の声が聞こえて、それで切れた。やっぱ混戦か、いたずらかな。明日どうも一緒行ってみる？そうだね、そうしよっか。その後、リンフォンってほんとすごい玩具だよなって話をしながら、魚を完成させるためにいろいろいじくってたが、なかなか尾びれと背びれの出し方がわからない。やっぱり最後の最後だから難しくしてんのかなとか言い合いながら四苦八苦していた。やがて眠くなってきたので、次の日が土曜だし、着替えも持ってきた俺は彼女の家に泊まることにした。嫌な夢を見た。暗い谷底から大勢の裸の男女が這い登ってくる。俺は必死に崖を登って逃げる。あと少し、あと少しで頂上だ、助かる。頂上に手をかけたその時、女に足をつかまれた。連れてってよ。汗だくで目覚めた。まだ午前5時過ぎだった。再び眠れそうになかった俺はぼーっとしながら彼女が起き出すまで布団に寝転がっていた。土曜日、携帯ショップに行ったが大した原因は分からずじまいだった。そして話の流れで気分転換に占いでもしてもらおうかってことになった。市内でも当たると有名な猫おばさんと呼ばれる占いのおばさんがいる。自宅に何匹も猫を飼っており、占いも自宅でするのだ。ところが予約がいるらしく、電話によると運よく翌日の日曜にアポが取れた。その日は適当に買い物などをして外泊した。日曜日昼過ぎに猫おばさんの家に着いた。チャイムを押す。はい、予約してた〇〇ですが。空いてます、どうぞ。玄関を開けると廊下に猫がいた。俺たちを見るとギャッと威嚇をし奥へ逃げていった。廊下を進むと妖魔に猫おばさんがいた。文字通り猫に囲まれている。俺たちが入った瞬間、一斉にギャーオと親の敵でも見たような声で威嚇し、チリチリに逃げていった。さすがに感じが悪い。彼女と困ったように顔を見合わせていると、 すみませんが帰ってくださいと猫おばさんが言った。ちょっとムッとした俺はどういうことか聞くと、私が猫をたくさん飼ってるのはね、そういうものに敏感に反応してるからです。猫たちがね、占っていい人と悪い人をより分けてくれるんですよ。こんな反応をしたのは初めてです。俺はなぜかひらめくものがあって、彼女への妙な電話、俺の見た悪夢をおばさんに話した。すると彼女さんの後ろに動物のオブジェのようなものが見えます、今すぐ捨てなさいとしぶしぶおばさんは答えた。それがどうしたのかと聞くと、お願いですから帰ってください、それ以上は言いたくもないし見たくもありませんとそっぽを向いた。彼女も顔が蒼白になってきている。俺が執拗に食い下がり、あれは何なんですか、呪われてるとか、よくアンティークにありがちなやつですか。おばさんが答えるまで何度も何度も聞き続けた。するとおばさんは立ち上がり、あれは凝縮された極小サイズの地獄です、地獄の門です、捨てなさい、帰りなさい。あのお金はいりません。この時の絶叫したおばさんの顔が何より怖かった。その日彼女の家に帰った俺たちはすぐさまリンフォンと黄ばんだ説明書を新聞紙に包み、ガムテープでぐるぐる巻きにしてゴミ置き場に投げ捨てた。やがてゴミは回収され、それ以来これといった怪異は起きていない。数週間後、彼女の家に行った時、アナグラム好きでもある彼女が紙とペンを持ちこう言い始めた。リンフォンって RINFONE の綴りだよね。偶然というかこじつけかもしれないけど、これを並べ替えると INFERNO、 インフェルノ、地獄とも読めるんだけど。はあ、まさか偶然偶然。魚は完成してたら一体どうなってたんだろうね。俺は乾いた笑いしかできなかった。あれがゴミ処理場で処分されていること、そして二つ目がないことを俺は無意識に祈っていた。以上、リンフォンっていう題名の話でございました。で、次くまにジータレスに760トータルリコール懐かしいな、いやはやって書いてあるんですけど、懐かしいよ。ほとんど知らないね人もそれなりにいるかもしれないですけど、結構 CM とかまあ普通にやったりしてますけどね、やったりしてましたけどね、当時ね、すごかったけど。で、761、師匠シリーズは投稿ホラーの中じゃ群を抜いて質が高いから好きだな、トランプも楽しみにしてると。まあ、楽しみにしてる人の方が多分多いと思うんですけどね、師匠シリーズ好きな人多いですからね、自分も好きですけど。で、762、師匠シリーズはホラーからミステリー調にシフトしてるよねと。ちょっとね、今ちょっとそういう感じが強いと思う。はい、で、763、リンフォンは読んだ気がするな、類似の話かもしれないけどと。自分全然読んだ記憶がないんでよかったです。多分読んでないと思うんだけどな。で、764、結構大勢の人に読まれてる話だっけリンフォンと。多分ねかなり有名な、話なんだと思うんですけどね。なのになんで自分読んでないんだろうっていう気はするけど、確かに、何かで読んだっぽいっていう気がしないでもないけど、でも全然記憶にないから OK です。で、765、 Windows メディアプレイヤーで、なんか聞けないとかそういう風に言ってた方ですけど、ブラウザだと普通に聞けましたってことで、はい、で766、これ聞くといつもヘルレイザーを思い出すんだよなと。ヘルレイザーってどういう話ヘルレイザーってなんつうのかな、題名しか知らないわ。世にも魅惑的なパズルボックス、ルマルシャンの箱、とかなんかいろいろ書いてある。まあなんかちょっとそういう系のなんかあれなのかな。で、767、怖い話で眠れなくするトピ読んでくれたんですね、ありがとうございますと。さっきウォーキングから帰ってきたんでまた改めて聞きますねと。寒いので暖かくして頑張ってくださいと。あざっす。忘れてましたが忘れてましたけども、ああそうだ、これそういえばあったなと思って、久々、どうして思い出したかっていうと、たまたま久しぶりにねミクシー入ったからなんですけどね、なんとなく、ただなんとなくチラッと入って、はい、まあ、そういったことですね。で768、パンドラの箱という漢字も、パンドラの箱、リンフォン、うん、でごめんなさいね、あんまりよくわかんないで769、今来たってリンフォンだと、はい、リンフォン、今来たって書いた時にはリンフォンほとんど終わってましたけどね。で770、インフェルノって言えばゲームのダンテズインフェルノを思い出すわと。ダンテズインフェルノね、自分がもう嫌になっちゃったゲームね、もう難しい、はい、自分の腕じゃ無理、はい、で771、おい、某ラジオのリスナー経歴があるせいかもしれないが、一瞬女性の息遣いが聞こえたのだが気のせいだよなと。あ、俺の息遣いですね。で772、リンフォンという可能性も、説明書くらいは残しておいた方が良かったような気もすると。リンフォンね、リンフォンですよねこれだとなんか違うみたいですけどね。RINFONE って書いてあるけどさ、でもこれ電話じゃないでしょ、これ。そのなんだ、正二重面体のっていうやつだから、リンフォーンなのかな。ね、で773、ヘルレイザーって顔中に針が刺さってるやつだよねと。ググったら出ました、顔中に針が刺さってるやつ、出ましたね、ヘルレイザー、確かにそれみたいですね、中身がどういう話かあんまりよくわかんないですけど、で次これはね、読んだかな、読んだっぽいからこれはやめるかな。読んだな、多分読んだ、これやめよう、次にしよう。牛の首っていう題名の話いきましょう。はい、じゃあ行きます。牛の首、出典フリー百科事典ウィキペディア。牛の首は古くから伝わる民間伝承及び都市伝説の一つである。概要としては、牛の首というとても恐ろしい怪談がある。その話は本当に恐ろしく、聞いた人は身震いが止まらなくなり、3日と経たずに恐怖のあまり死んでしまうという。この話の作者はこの話を聞いた人が皆死んでしまうということを伝え聞き、話を作ったことを後悔し仏門に入り、人に壊れても二度とこの話をすることはなく世を去ったというものである。 この後に、というわけでこの話を知る者は皆死んでしまい、今に伝わるのは牛の首という題名と、その話が部類の恐ろしい話であったということだけであるというオチがついて終わる。解説。上記の通り、牛の首という怪談自体は存在しない。しかしその形骸が今まで聞いたこともない怖い話として語り継がれる点がこの話の妙であり、いわゆる典型的なマクガフィンといえる。誰もが恐怖を禁じ得ないとされる怪談の内容への好奇心から次々と噂が流布していき、実体のない恐怖の増殖が繰り返されていく様が牛の首そのものといって差し支えない。牛の首の噂は少なくとも20世紀初頭にはすでに一般的に認知されていたことが分かっており、現在でも代表的な都市伝説の一つとして語り継がれている点には同目に値する。小松左京による同名同内容の短編小説が存在するため、そこから流布したとされる説もあるが、小松によれば出版界にもともとそうした小話があったという。その小話を流布させたのが筒井康隆であるとか、京都アランが流布させたという説もあり、真偽は定かではない。しかし SF 作家が噂の出どころであるという点は一致している。具体的な内容については数種類の談話があり、談話がそれらしく語られることがあるが、これらは漫画からの大幅な引用が含まれていたり、歴史的整合性がないなどの理由で都市伝説の研究者からは否定されている。前述の通り、牛の首はそもそも公伝されるべき内容が存在しないということを前提とした話であり、内容を知っているというものが存在している時点で、それは牛の首を語るに必要な要素をほぼ喪失していると言えよう。最近までただの噂と思っていた怪談なのですが、とある講演でこのような話を仕入れてしまいました。自分だけ聞いておくには誠に惜しい話なのでお伝えいたします。それは牛の首でございます。牛の首の怪談とはこの世の中で一番怖く、また有名な怪談であるが、あまりの怖さゆえに語ったものを聞いた者には死が訪れる。よってその話がどんなものかは誰も知らないという話。私も長い間はこんなのは嘘だ、デタラメだ、一人歩きした怪談話さと鷹をくくっていたんですが、まあお聞きください。明治初期、廃藩置県に伴って全国の県地と人口調査が行われた。これは地価に基づく定額勤労制度と徴兵による常備軍を確立するためであった。東北地方において廃墟となった村を調査した役人は、大木の根元に埋められた大量の人骨と馬の頭らしき動物の骨を発見した。調査台帳には突起事項としてその数を記し、検知を終えるとそこから一番近い南の村へと調査を移した。その南の村での調査を終え、村外れにある宿に泊まった役人は、この村に来る前に出くわした不可解な骨のことを夕食の席で宿の主人に尋ねた。宿の主人は関係があるかどうかはわからないがと前置きをして釣りの話を語った。以下はその言葉を書き取ったものであります。天保3年より数年にわたり大飢饉が襲った。俗に言われる天保の大飢饉である。当時の農書によると、倒れた馬にかぶりついて生肉を食らい、行き倒れとなった死体を野犬や鳥が食いちぎる。親子兄弟においては情けもなく、食物を奪い合い、畜生道にも劣るといった悲惨な状況であった。天保4年の晩秋、夜も更けた頃、この南の村に異形の者が迷い込んできた。 ふらふらとさまよい歩くその体は人であるが、頭部はまさしく牛のそれであった。数人の村人が捕まえようとしたその時、松明を手にした隣の村の者が十数人現れ、危機迫る形相にて、牛追いの祭りじゃ他言は無用と口々に叫びながら、その異形のものを捕らえ闇に消えていった。翌日には村中でその話がひそひそと広がったが、誰も隣の村まで確認しに行く者はいなかった。またその日食うものもない飢饉のありさまでは実際にそれどころではなかった。翌年には秋田藩より特政令が出され、年貢の軽減が行われた。その折に隣の村まで行った者の話によると、すでにその村に人や家畜の気配はなかったとのことだった。それ以後牛の村とその村は呼ばれたが、近づく者もおらず、今は久しくその名を呼ぶ者もいない。重苦しい雰囲気の中で宿の主人は話を終え、そそくさと後片付けのために席を立った。役人はその場での解釈は避け、役所に戻り、調査台帳をまとめ終えた頃、懇意にしていた職場の先輩に意見を求めた。先輩は天保年間の村民台帳を調べながら考えを述べた。大飢饉の時には餓死した者を家族が食した例は聞いたことがある。しかしその大木のあった村では意外だけではなく、弱った者から食らったのであろう。そして生き人を食らう罪悪感を少しでも減らすため、牛追いの祭りと称し、牛の頭皮をかぶせた者を飼ったのではなかろうか。お前の見た人骨の数を数えるとほぼその村全員に相当する。牛骨も家畜の数と一致する。飢饉の悲惨さは筆舌に尽くしがたい。村民はもちろん親兄弟も凄まじき修羅と化し、その様はもはや人の営みとは呼べぬものであったろう。このことは誰にも語らず、その村の記録は破棄し、廃村として届けよう。また南の村に都がを求めることもできまい。人が食い合う悲惨さは繰り返されてはならないが、このことが話されるのもはばかりあることであろう。この言葉を深く胸に受け止めた役人は、それ以後誰にもこの話は語らず、心の奥底にしまい込んだ。日露戦争が激化する頃、病の床についたこの男は戦乱の世を憂い、枕元に孫たちを呼び寄せ、切々とこの話を語ったという。この孫の中の一人が自分である。当時は気づかなかったが、祖父が亡くなった後に分かったことがあった。何の関係もないと思われた南の村の者が、隣の村の民全員を牛追いの祭りと称して狩り食らったのが真実である。そうでなければ全員の骨を誰が埋められるものか。それゆえ牛の首の話は繰り返されてはならないことだが、話されてもならない話であり、呪いの言葉がつくようになった。誰の口にも上がらず、内容もわからぬはずであるが、多くの人々が牛の首の話を知っている。物事の本質をついた話は、それ時代に魂が宿り、広く人の間に広まっていくものである。以上、牛の首っていう題名の話でございました。で、ジータレスミ774、ヘルレイザー、 B 級ホラー好きなら見るべきだと言われたが、未だに見てないな、大して話題に上がらないしと。まあどっかのタイミングで、まあ見れたら見る、B 級ホラー好きなら見るべき。で、775、最近やっとあっちの世界ゾーン900話まで読み終わったと。じゃあもうすぐ10周年と。全然10周年じゃねえんだけど7年目、11月になれば、7周年ですけど、まだ遠いですね。7年目入っ て入ったばっかです。で776、鮫島事件みたいだなと。鮫島事件か、あれはな、あれ言っちゃいけねえんだあれ。で777、また出遅れたなみんなと、まあ、録音アップするので、はい、よかったら。で778、読み終わったじゃないな、聞き終わっただと。まあまあ細かい話で別にいいですけど、はい、まあありがたい話です。で779、リンフォン読んでるみたいよ、録音あったと。マジか、いつ、全然覚えてない、リンフォン。マジか。ちなみに牛の首も読んでると。あ、俺ね、あの最初ね、んこれ読んだか読んでないかと、これ多分読んでないなと思ったけど、あの下の方、その牛追いのっていうので、あ読んだこれっていうのを気づきましたね。これ読みましたね、これやっぱダメだな、ほとんどやっぱね、有名どころはね、やっぱいつか読んでるよ、さすがに7年もやってりゃ、うん、そうか、リンフォンも読んでたか。リンフォンっていつ読んだかな、全然記憶ねえけどな、相当前だろうな多分と思いたい。で700、牛の首も読んでると。冷めたらごめん、ここ最近おっちゃんの録音しか聞いてないんだと。まあありがたい話で、これちなみにリンフォンいつですかね。牛の首は自分読んでるのは確実に、あの覚えてたけど、下の方行ったらね、下の方行ったら思い出したけど読んだって、リンフォンが全然覚えてない、いつ読んだかなリンフォン。で780、イサムさんこんばんはと。イサムさんの声マジ惚れます。最新最後のバイバイが特に好きです。ネカマじゃないよと。ありがて、ネカマじゃないから、はい、ネカマじゃないよって書く必要ないと思うんですけど、まあありがたい話です、はい。で781、牛首、おっちゃんボイスでなんか聞いたことあるような、おっちゃん読んでなかったっけ、俺がボケてるだけかなと。読みました、はい。で782、この話おっちゃんの声で2回ほど聞いた気がすると。俺ねなんかね、これ牛追いのやつはねなんか読んだな、うん、しかもね確かにね自分2回ぐらい読んだかもしんない、なんかねなんか読んだ気がするな、九段の。でこれがデジャビューってやつなんだろうか、怖いよおっちゃんと。あ、九伝じゃなかったっけど、口に伝えるで、俺公伝って読んでましたね、どっちもとかダメダメか、九伝か公伝ダメか、ちくしょ、九伝かよ、公伝でもありとかだったらいいんだけど、九伝でした、九伝、すいません間違えました。で713、おいどもなんか聞き覚えがあると。読みましたね。で714、なんか聞いたことがあるしなと、ある気がするなと、うん、ダメだやっぱね、ここのトピックダメだよこれね、あの自分読んでるわ。他あとさ、あと2作品一応さ拾っといてるんですけど、俺も読んだのかな、まあいいか今回しかどうせここ読まないし、多分で、どれだっけ、785、鮫島、エス村、牛の首は定番三大ミステリーですねと。三大ミステリー、そうか、読んでるよな。で786、シャレコアまとめの投票所読んでくれないかな、粒揃いだからと。まとめの投票所ってどこ、はい、教えてください。で、787、馬のかぶり物ならよくかぶるんだけどなと。あれね、馬のやつね、あれ結構ねいいんですよね、あれ、あの無表情感がいいですね、どこ見てるか分かんない感じもね、で、788、読んでる途中でこれ読んだわって気づいたら何か合図出してみてはと。いや合図出してもね、まあ、とりあえず読んだなと思いつつも、もう始めちゃったしいいややろうっていう感じですね、なんかね、しょうがないね、もう自分がもう忘れてるからいいんです、はい で7が19、自分でも怖い話読んでるので、ここ聞いたのか自分で読んだのか分からなくなってく分からなくなってるわと。まあね、いいものはね、その何度聞いてもいいとかあるじゃないですか。だからそういうことで何度読んでもっていうところですよ、まあ、そう思えば OKOK ですよ。でも俺それも含めてその読んだ数としてカウントしてるのは良くないと思うんですけど、かぶり数を減らしたらちょっと減るな、ものすごい減ることはないと思うけど、数十話分ぐらいは減るかもしれない、下手すると知らんけど。で790、いや磯さんの生朗読だとそれだけでありがたいです、ナムと。なんでナムなんだかよくわかんないけど、まあありがてえってことが、まあそれはありがたい話なんですけど、こちらこそなんですけど。とりあえずまあでも絶対ね、多分ね、同じ風に読んでるようで多分違うから、毎回毎回そのこの初見のね、この、新鮮さがあるってことで、まあその前回読んだリンフォンと今回読んだリンフォンはどこが違うかっていうのもある意味、ありなんじゃない、で791、いとこたちに続き知り合いの現役が、駅があの現役、そのカルピスの現役とかの現役っていう字ですけど、まあいいや、ね、女子大生におっちゃんの朗読の MP3 進めてみたらすごいハマってたなと。師匠 SK 僕あたりはあっという間に引き終わってたと。ありがたいね、紹介してくれよ。まあいいや。っていうかよくわかんないんだけど、この791番さんのさ、このさ、あれでしょ、なんかどっかいつもその車で流してますよみたいなやつですよね、確かね、いとこでっつって、なんか本当なのかどうかさっぱりわかんないけど、本当なのかねこれ。なんか全然そのリアル感がないんだけどこれ。しかもなんで知り合いの現役女子大生がいるんだよ、リアル感があんまよくわかんねえよ、想像できねえもんだって、その車の中で自分のがかかってて、そのいとこの人たちがその楽しんでるのがよくわかんないけど、まあ、楽しんでるらしいんだけどっていう、その光景がイメージ浮かばねえもんどうか、なんだこいつっていう感じですると思うんだけど、まあ、ねえ、ど素人がただ読んでるだけだし、なんか有名なね人が読んでるとかだったらね、これなんだろうっつってなんかあれかもしれないけど。で792、おっちゃん上級者が多いと、まあ、ありがたい話ですよ、上級者っていうか、まあ長くやってるんで長く聞いてくださってる方もいらっしゃるということでね、非常にありがたい話です。そういう人たちがいるおかげでこうやって続けられてるというのがあるんでね、で793、シャレコアまとめの投票所を読んでくれないかなっていうので、あの中も大概は既読だなと、多分ね、もうまとめのそんなね、あの投票所の上に行くようなやつなんつうのはね、ほとんど読んだことあるんじゃないかなと自分も思う、見てないけど、いいのはもはや新規投稿の方からこれぞと思うものをピックアップしてきた方が確実と。そうだね、それはそう思う、だってなんせでね、自分ね、もう3200話近く読んでるんですよ。長いのから短いのも全部1話としてカウントしてね、やっぱね、ぶつかってると思うんだ、さすがにリクされたりとかさして、だからなんか新規投稿とかからなんかこれ良かったなとかいうのを教えてもらった方が確かに自分もありがたいかもしれないです。で794、おっちゃんの音源回収しまくって仕事の移動中に聞くのが最近の日課だわと、ありがたいです。仕事の移動中か、あ、なんかそういう方も何人かいらっしゃいましたね、確かね、そういう風に聞いたら、いいのかなと思いつつ、まあ、ありがとうございますってところなんですけど。で795、おっちゃんのセクシーボイスに惚れてますよ、ネカマだけどと。ネカマか畜生。もういいけど、それはもうありがたいですけど普通に、まあ、セクシーかどうかは知りませんけども、とりあえずまあありがたい話です。で796、そのうち136厳選100ができそうだと。これ分かんないやつが見たらですね、136厳選100って意味が分かんないですよね、数字に挟まれてるの厳選っていう字が。厳選100ね、 それ厳選100でまたそれで100物語やってたら多分1日は終わんねえな。まあいいや。次行こう。これ読んだのかな。ゴウチってひらがなで書いてあるやつなんですけど、これ長いんですけど、2ページにわたっております。今まで読んでたのが全て1ページで収まってる中、これは2ページにまたがってるってことで長いです。牛の首2回分だと思った方がいいかな。長さ的には。というわけで、ゴウチ、ひらがなでゴウチっていう題名の話です。行ってみましょう。ちょっと待った。797。ああ、おっちゃん、ゴーチは読んだと。俺、読んだのか、これ。全然記憶にねえんだけど、これも。ゴーチ。これ、読んだ？本当？マジで俺、いつ読んだ、こんなの。どうするこれ。やる？どうしようこれ。ゴウチ、ほんとゴウチ俺読んだ。これいつ読んだよ。全然覚えてねえんだけど。ちなみに797番さん、ゴウチ読んだってことで、ちょっといつ読んだかっていうのを教えてもらいます。もういいや、やるわ。忘れてるし、忘れてるからやろう今日。じゃあいきます。ゴウチ、はい、行きましょう。ある新興住宅地で起こった出来事です。そこはバブル期初期に計画ができ、既存の鉄道路線に新駅を作り、広大な農地を住宅地へと作り変えて、駅の近辺には高層マンションやショッピングモールなどをできるはずでした。しかし、そのうちバブルも弾けてしまい、新駅を中心に住宅こそそれなりに作られたものの、高層マンションやショッピングモールなどは建設が中止になったため、住宅地と住宅地の間に農地や空き地が所々に見られるちぐはぐな街となってしまいました。小学校以来の中で今は不動産業を営んでいるやつがいるんだけど、仮にそいつを秋葉氏としておく。で、そいつに飲みに誘われたとき、その席で言われた。うちで分譲した新旧地区の区画なんだけど、そこの券売、買った人や、そこの建て、違う、そこの券売買、違う、そこの券売買った人や、その家族が相次いで死んでるんだよね。数日前にも一人死んだ。新旧地区とはこの住宅地がある場所で、旧町の新街区だからこう呼んでいる。どのような死に方をしているかといえば、秋葉曰く、分譲が全部終わって1年かそのくらいは何ともなかったんだけど、それから事故死、病死で2人が立て続けに死んだ。それからさらに一月ほどして4人まとめて自動車事故で一家全滅。まあこのくらいなら偶然とも取れなくはないんだけど、その後3月足らずの間にさらに2人が事故や病気で死んでいる。病死の中にはそれなりの年齢の人もいたけど、異常だろう。約30件のうち半分近くがわずか半年足らずの間に葬式を出しているという。確かに異常。今では何かのたたりじゃないかと、その区画の人は全員と言ってもいいくらい怯えてる。クレームも多くなってきてね。で、何やら怪しげな話が好きなお前に相談しようと思ったわけだ。 確かに俺は怖い話は好きだけど霊がわかるわけじゃないし、ましてやお祓いや除霊の類はできない。でも興味があったから一応一通りのことは聞いてみた。その分譲地に何か曰くはなかったのか。詳しくはわからないがなかったと思う。地鎮祭はやったのか。もちろんやった。その時神主は何も言わなかったのか。その場にいなかったのでわからない。死亡が相次いでるのはそこの区画だけなのか。その通り。前の地主は何も言ってなかったのか。俺は特に何も聞いてない。亡くなった人の共通性は今はわからない。お前の親父さんが亡くなったのは偶然か。それは全くわからない。秋葉の親父さんは1年ちょっと前に癌で亡くなっている。まだ60歳前で現代なら十分若い死の部類に入るだろう。その区画を分譲したのはまだ親父さんが社長をやっている時で、分譲が終わってからほどなくして亡くなった。それまでは普通だったが、ある日突然立てなくなり、病院に行ったところ頭に大きな腫瘍が発見され、その後三月と持たずに亡くなってしまった。すでに癌が体中に広がっていたのだという。もちろん俺も葬式には参列している。その後親父さんの後を継いだのが彼であるが、その区画を分譲している時は他の物件を扱っていて、その時の様子はよくわからないのだそうだ。俺よりも地鎮祭をやった神主に相談した方がよっぽど頼りになるんじゃないかと言ったが、その神主死んでしまってる。なんだそりゃと思わず突っ込んだが、冷静に考えるとかなり怖い。でも神主かなりの年だったからな。それでうちが団家になっている寺に頼もうかと思ったんだけど、そこの住職どうもうさんくさいし、俺とも折りが合わなくてね。誰かお祓いできる人知らないか。自称霊能者ってやつは俺も知ってんだけど、そいつもかなりうさんくさくてね。それでもいい、紹介してくれ。そんなやり取りがあって、自称霊能者である人間を紹介することに。彼を仮に大塚氏とします。そして数日後、秋葉、俺、大塚氏の3人で現地に到着して、界隈を一通り歩いた後、大塚氏が言う。確かに何か感じます。しかし何か違うというか、何かおかしいというか、やっぱりこいつ怪しいなと思う。誰だってそのくらいのこと言えるだろうと心でツッコミを入れて、秋葉の顔を見ると、彼もうさんくさいものを見ているような目つきをしている。対処できそうですか。秋葉が恐る恐る聞く。と首をひねった後、大塚氏は無理そうですと一言。まあね、できないのにやったふりをしちゃうよりかは良心的かなと思ったりする。しかしそれから大塚氏はある人物を紹介してくれた。その人物は近くの市に住む50代の女性で、大塚氏とは長い付き合いとのことだった。ただその人に会うまでにまた死者が出た。ある家の高校生の息子が急性アルコール中毒で死んだ。引っ越しを検討している一家も少なくないとの噂も出てきた。さらに数日後、その女性、上野さんとしますを含め4人で再び現地へ。九段の区画を歩いた後、近くの土地も見てみましょうと区画から外へ足を向ける。あいにくの小雨模様だったが、傘もささずに早足で歩き出した。後を追う。上野さんは隣の区画を回った後、今度は反対に向かった。そこにはとても小さな公園があり、その向こうは荒れ地となっている。さらにその荒れ地に隣接してまた別の区画があった。荒れ地の前まで来て上野さんは足を止めた。ここみたいだね。ここですか。秋葉がけげんな顔で聞く。そうよ、ここがおかしい。あなたも何か感じる。 振られた大塚氏も確かに感じますねとつぶやく。相変わらずうさんくさい感じではあったが、しかしここが原因ならばあそこの区画よりここにすぐ隣接している場所の方に影響が出るのではないですかと俺が聞く。まあそうなんですが、そこは私もおかしいと思ってます。調べる必要がありそうですね。ここの土地の持ち主は分かりますかと上野さんが秋葉に聞く。調べれば分かると思いますが、至急調べて地主を見つけてください。分かりました。で、ぶしつけですが対処はできますでしょうか。まずはここの因果関係が分からないと何とも言えませんね。それを知るためにも地主さんに話が聞きたいのです。職業柄、土地の所有者を探すのは不動産屋にとってはお手の物。その日のうちに地主を割り出したが、その地主今は隣の県に住んでいるという。早速アポを取ってみたところ日曜日なら会えそうだとのこと。早速日曜日に地主宅を伺った。地主は還暦を過ぎたばかりの男性であった。地主を神田氏とします。もっとも俺は仕事のために行けず上野さんと秋葉の二人で行った。後から聞いたことはこんなことだった。簡単な挨拶の後、上野さんが要件を切り出す。新旧地区に神田さんが所有している土地についてのことなんですが。ああ、それであの土地についてご存知のことを教えてほしいのです。いや、私はただ土地を持っているだけですが。最初神田氏は不信感、敵対心がありありだったという。もっとも見ず知らずの人間が訪ねてきていきなり土地のことを聞けば無理はないのかもしれない。さらに少しやり取りがあった後、上野さんが勤めて穏やかに言った。私どもは神田さんに金銭的なことを含めて何か要求したり責任を追及する気はありません。ただにわかには信じられないかもしれませんが、あの土地が原因で人の命が奪われている可能性があります。ですから何でもいいので昔からの言われを知っていたら教えてほしいのです。決してそれを悪用したりむやみに人に漏らしたりはしないとお約束しますので、どうかお願いします。その時一人の老婆が部屋に入ってきた。神田氏のおふくろさんである。80を優に超えてはいるがしっかりした人である。その子、神田氏のことはあまり知らないから私がお話ししましょう。ぜひお願いします。あそこは居道なんですよ。神田婆さんはそう話し始めた。まとめると釣りのようなことである。いつの時代かははっきりしないが、かなりの昔からその土地に不幸な出来事に関連するもの、汚れたものなどを捨てる、埋めるようになった。それは物質的なものだけではなく、気持ち的なもの、いわゆる怨念や憎悪などを代々捨ててきたという。ただし、神田婆さんが神田家に嫁に来る頃にはその風習はほとんど廃れており、実際にどのようにやっていたかはわからない。しかし旦那亡くなっているから概要を聞かされており、そこにはむやみに入ってはならないこと、また子供を近づけてはならないなどと注意を受けていた。そしてその土地を豪地と呼んでいた。なぜ豪地と呼ぶのか、またどんな漢字が当てはまるのかはわからない。その土地は神田家の所有ではあるが、管理は集落で行っていて、そういったことは集落全体で共有していた。ただ風習はなくなっても豪地は集落の主に年寄りたちによって管理され続け、その集落一帯が新旧地区となって再開発されるまで行われていた。 もともと神田家は集落一の地主であったのだが、農地開放で落ちぶれた。ただし落ちぶれたとは言ってもかなりの土地は残り、バブルと再開発の影響で土地は高騰。しかし土地を手放すことに抵抗していた神田婆さんの旦那神田家先代が亡くなると、神田氏は土地を売り、それを元手に事業に手を出した。そのうちバブルも崩壊して事業もダメになり、今はここにいる。豪地であるが、そこだけは神田婆さんが売却にかなりの難色を示し、周辺の家々からも売らないでくれと懇願されたので、そこと周辺の一部はわずかな土地ではあるし残した。そう言われてみればと神田氏も言った。そう言われてみれば、子供の頃は豪地の周りにあった雑木林で遊んだ時は親父にひどく怒られたっけ。あと豪地の橋を流れる水路でも絶対に遊ぶなと何度も言われたな。心配だったんですよと神田婆さんは話の最後につぶやいた。上野さんは帰りの車の中で、私にはちょっと手に負えないかも、秋葉さん今日はお時間取れますと聞いてきた。秋葉は大丈夫だと答える。それなら W 市に行ってほしいのですが。 W 市とは旧町近辺の市長の中心的役割を果たす市である。ちょうど良いことに神田市宅から旧町に戻る途中に通ることもあり、寄り道するには好都合だった。上野さんから W 市で紹介されたのは大崎氏という男性だった。ちなみに次から次へと霊能者を紹介されてボラれるんじゃないかと秋葉は心配したそうだが、その時に上野さんと大崎氏からきちんと説明を受けて安心したとのことだ。結局その日は時間が遅いこともあって、翌日改めて現地へ向かうことになった。その時は俺も参加したというよりさせてもらった。大崎氏は30そこそこで背が高く端正な顔立ち、礼儀も正しく好印象であったが、それだけに全然霊能者らしくない。彼は秋葉の親父さんが分譲した区画と上野さんが目星をつけた荒れ地、つまり豪地を見て回った。見歩いている最中は全く無言であったが、一通り巡ると口を開いた。社長、秋葉のことちょっと協力していただきたいのですが。できることなら何でも。この土地と周辺の昔の形を調べられないですか。できれば戦前、少なくともニュータウンが計画される前の状態が知りたいのです。できると思います。それならお願いします。ただし時間がない、急がせて申し訳ありませんが至急お願いします。その後彼は上野さんに言った。ここ結界が張られていますね。わかりますか。ええ、わかります。でも複雑な形に張られているようですね。どういうことでしょうと俺は二人に聞いた。いえ、今ははっきりと答えられません。社長が昔のここ周辺の状態を調べていただければ分かってくると思いますので、少しお待ちくださいと大崎氏は答えた。それでは社長、分かりましたら至急連絡をいただけませんか。夜中でも構いませんので。翌日、秋葉は大崎氏に依頼されたことを早速調べ上げ、彼に連絡した。そして資料をファックスで送ってほしいということで、ファックスで送ってほしいというので送った。結論が出ましたらこちらから連絡いたしますとのことで、実際に連絡が来たのは5日後であった。その間、大崎氏は彼なりに郷土史を調べたり、神田婆さんに会いに行ったり、新旧地区に古くから住む人に話を聞いたりしていたという。その間、幸運にも例の区画から死者は出なかった。その日の夕刻、大崎氏、上野さん、秋葉、俺、なぜか大塚氏、そして渋谷さんという70歳くらいの男性が秋葉の事務所に集まった。この渋谷さん、大崎氏が連れてきたのだが、新旧地区の古くからの住人である。 大崎氏が語り出す。まず豪地とはどんな意味であるか、どんな字を書くかですが、一般的に豪地と読ませるのは境地あるいは状況を鑑みて行の地となどが思い浮かびます。時間がなかったので詳しく調べたとは言えませんが、私の推測では個人の子に地の行地豪地だろうと思います。読んでその通り小さな子供を意味します。これがなまって豪地となったのでしょう。あるいは可能性としては高いのですが、わざとなまらせたのかもしれません。大崎氏は渋谷氏にそれではお話しいただけませんかと促した促した。皆さんは知っていらっしゃるようだが、あの土地には意味事を捨ててきた。で、なんでそうなったのかといえば、これは言い伝えだから本当かどうかは分からんが、村八部ってのを知ってるでしょう。渋谷氏の話をまとめると、少なくとも明治より昔あの地区で村八部を受けた家があった。その折は天災続きで村八部を受けた家はとても生きていけなくなった。そこで村人に許しを請うのだが、村八部というのはされた側に問題がある。それなら心を入れ替えた誠意を見せろということになった。そこで村八部の家では子供を一人一柱に立てることにした。それがどちら側の提案であるかは今となってはわからないが、一番小さい子供に白羽の矢が立った。名主であった神田家が土地を提供し、人柱は建てられた陣中。そのおかげかどうかはわからないが、天災は収束し、その家も村八部を解かれた。しかし人柱を建てたその土地は農地やその他実用なことには使えない。祠を建てて子供を慰めようという案もあったが、それでは人柱が記憶に残り子供を生贄にした罪悪感が引き継がれる。そうして土地はそのままにされたのだが、いわくつきの土地であり、いつの頃からか汚れたものや意味事を捨てる地となった。渋谷氏が子供の頃はごっちという人もいたが、渋谷氏がそのように言うと罰が当たると親に怒られた。ある程度の年齢になったとき、ごっちとは子供のことを意味すると教えられた。豪地を丁寧に管理しなければならないことは集落の各家に伝えられているはずだが、その言われは親の判断によって伝えられたり伝えられなかったりしているようだ。話したがりとそうでない人がいるように、親がそうでないときは詳しい話は伝えられない。初めのうちはたたりなどを恐れて詳細に語り継がれていたのだろうが、それにも限度がある。だから土地の持ち主である神田婆さんもこのことを知らなくても不思議ではない。俺らもあそこで死人が立て続けに出ているので、多分豪地に関係があるのだろうと気をもんでいた。俺らはもう年だからいいとしても、そのうち子供や孫に害が及ぶんじゃないかと自分勝手な考えだが、ありがとうございましたと大崎氏が礼を言って再び話し出す。いろいろな地方で、例えば道祖神などにそういったことを肩代わりしてもらうといったことがありますが、これもその一つの形態と言っていいでしょう。ただこの豪地の場合は成り立ちが極めて特殊ですが、それでそうしたことをするためには何か代代わりが必要になるわけですが、土地自体が強力な代となり得ます。しかし昔あの辺りに住んでいた人々はそれをさらに強力なものにしようとしました。というより強力なものにしてしまったといった方が正確かもしれません。彼はここで一枚の地図を取り出した。秋葉が調べた豪地とその周辺の昔の地図である。これを見てください。これが豪地本来の形です。地図には赤鉛筆で線が引かれていた。 以前にあった雑木林との境、水路との境、隣の地との境界を線引きするとこの通り人の形になります。しかも頭の大きな幼児の形です。おそらくこれは偶然ではなくて当時の人が意識的に形を作ったのでしょう。祠などは目に見えるものを残すのは嫌だが、それでも罪悪感は残る。それでせめてもの印に土地を子供の形にかたどった。その後この地が意味的な場所となってしまったので、災いが起こらないように、あるいはすでに何らかの災いが起こり、能力のある人物の助言を得て土地を改造し結界を張った。人形も人形がそうであるように大城としては優秀なものです。つまり土地を人形に囲い、その上で結界を張り、かなり強力な城としたのです。いや、なってしまったというべきでしょうか。これならばここに捨てられた念や不幸は外に漏れる心配がない。ただし人形は城としては優れている反面、ややもすれば閉じもめた念を増幅させて、それが一人歩きしかねないといった欠点もあります。いわば諸刃の剣といったところです。だからこれではこもった念が強くなりすぎて、ある日突然狂ったように暴れ出すということにもなりかねません。そこで巧妙な仕掛けを作った。この仕掛けこそが誰だかは分かりませんが、能力のある人物のアドバイスによって作られたものでしょう。それがこの水路です。この水路は幼児の頭に当たる部分を通っていますが、ここの結界をわざと弱くした。そのため飽和した念や恨み、汚れといったものはここから水路に流れ込みます。そしてこの水路は近くを流れるいい川につながっています。こぼれ出た念を水に封じ込め、そのまま水やその他自然の力によって弱めながら海まで運ばれ拡散される。実にうまい仕組みだと思いますよ。俺もそれは知らなかった、気づかなかったと渋谷氏。豪地を見たとき複雑な結界が感じられたので地形を調べようと思ったのです。こういった言い方は不謹慎かもしれませんが、私にとっても思わぬ収穫でした。大崎氏が言う。で、今回の出来事は土地開発によってそれが壊されたから起こったのですか、と秋葉が聞く。全くその通りです。それにしてもおかしい。それなら豪地により近い区画や隣接部分の多い区画によりひどい災いが起こってもおかしくないわけですが、あそこにだけ集中している。はい、それではこれをご覧ください。彼はまた一枚の地図を出した。これは秋葉社長のお父上が分譲した区画図ですが、これもどことなく人型に見えるでしょう。確かにトイレを示すマークをいくらか崩したような形に見える。そして豪地とのこの区画の位置関係はこのようになります。また地図を出す。それには2つの土地が赤鉛筆で囲ってあった。これ肩の部分に当たるところが隣接しているでしょう。母親もしくは父親が子供に添い寝をしているように見えませんか。あーっと声が上がる。確かにそう見えた。病気の子供をいたわって親が添い寝している情景が浮かぶ。管理がおろそかになって結界も弱くなり、ところどころほころびでも出ているのでしょう。さらに今は念を逃がす水路は存在しません。だからその負の念は隣の添い寝している人形へ移っている。人形から人形へ、他に流れ込むより自然だとは思いますよ。分譲地が人形になったのは偶然でしょう。しかしその結果分譲地も城代としての役割を受け持つことになってしまった。人形の分譲地に住む人たちも人間である以上負の気持ちはあるはずで、意味事や昔で言う汚れも持っているでしょう。そうしたことが念を増幅させてしまい、その偶然が今回の不幸なことを招いてしまったみたいですね。俺も秋葉も言葉が出ない。ことは緊急を要します。すでに10人が亡くなっている。 明日にでも応急処置にしかなりませんが、簡単なお払いをいたします。それからこれは私が強制できることではありませんが、ゴーチを昔の状態に復旧した方がいいと思います。大崎氏によると、秋葉の親父さんの死はこれとは関係がないとのこと。人型の区画に長時間住んで初めて影響があるのであって、短期間入ったぐらいでは命まで失うことはないだろう。おそらく医者嫌いだったのが原因ではないだろうかと。しかし神主はそうかもしれないと。強力な念が流れ込む土地に対して型通りの儀式を行ったとしたら逆効果で、地鎮祭を見たわけではないから断定はできないが、影響はあったのではないかと言っていた。その後、秋葉は大崎氏に正式なお祓いを依頼したが、彼曰く、依頼をされればやるが、それは一時しのぎに過ぎないし、報酬ももらわなければならない。それより一日も早く土地を元に近いように復旧して根本的に解決させることが重要。今では昔の風習がなくなっているのですから、元の仕組みを復活させれば、豪地はその役割を終えて普通の土地に戻るはず。それなりの年月は必要だとは思いますが、結果的に土地を改良するといっても役所の認可など様々な手続きがある上、工事にも時間がかかるので、秋葉はお祓いを頼み、その後根本的な対処を行うことになった。またお祓いを頼んだのは大崎上野漁師へのお礼の意味でもあった。お祓いは大崎氏が主導して上野さんが補佐という形で行われた。なぜか大塚氏もお手伝いとして参加している。役に立ったのだろうか。またギャラリーには神田婆さんも現れた。そしてその後の土地改良計画を聞いて、これで私も安心して死ねると笑った。打足ではあるが、この後大塚氏が大崎氏に弟子入りを願い出て、大崎氏は断るのに難儀したらしい。土地の改良は町とも相談した結果、秋葉、神田婆さん、渋谷氏をはじめとする地元の古くからの住人の一部が出資し、水路を戻し、木を植え、小さな公園と合わせて浸水公園のようなものとして、それを町に寄付する形になった。水路は多くの部分が安慮となったが、大崎氏によればさほど問題はないだろうとのこと。ただし豪地であった部分はオトープのようなものにして、自然保護を理由に立ち入り禁止とした。あ、ビオトープ、ごめんなさい。それはその後1年のうちに行われた。そしてそれから約2年が過ぎましたが、人型の分譲区画で自然死以外での死亡は発生していません。偶然と言ってしまえばそれまでですが、やはり怖かった。以上、ゴーチっていう題名の話でございました。で、ジータレス読み、漢字間違いいっぱいで、やっぱり読んでなかったこれで、798、ゴーチは好きな話なので読んでくださいと。ミスしまくりでした。で、799、うちはいとこの家が近隣に多数あるから、まとめて車に乗せて移動することも多いからのと。近隣に多数あるんだ、すごいな。よくわかんないけど、なんでそんなにいっぱいあるんだろう、すごいな。で、800、俺は忘れてるから読んでくれと。自分も忘れてたから読んだ。そしたら読んでなかった。で、801、とりあえず読んだらと呼びました、はい、で、802、いっぱい読んでるのでわからなくなりますよねと。有名どころは大体読んでますよきっとと。でも生で聞けるのでもう満体と。あざっす。で、803、縦売りっていうかね、その後にね、買うっていう字が書いてあるとね、分かりづらい。縦売り買って分かりづらい。どう考えても券売買とか読んじゃう、ね、 難しいです。簡単な漢字でもそう並びとかね、改行がおかしくなったりすると混乱します。で804、長ラジオ特有の声の魅力がイサムさんの場合はあるのです。それに頭の回転の良さが会話の中からでも分かりますから、それがイサムさんの魅力ではないでしょうかと。イサムさんは自分は大したことないとよく言われますが、毎回これだけのリスナーさんがついて勝ち上げられたら寝るときはずっと録音を聞きながら寝ますので、イサムさんの声を聞かない日はありませんと。ありがたい話で、僕は男性なのでイサムさん的には嫌でしょうか。いや別に嫌じゃないです。それだけでイサムさんの声、朗読、おしゃべりに魅力を感じております。ご丁寧に長々と。結局何が言いたいかっていうと、自分のラジオが好きで聞いてますっていうことですね。ありがとうございます。はい。でも自分は大したことないと思うんですけど、大したことないっていうのはていうなんていうかな、別にさ、もっと普通にねプロでそうやってうまくやってる人がいっぱいいる中でっていうところですよ。自分は普通に一般人としてただど素人でこんだけ漢字も間違えて神々でいいのかなっていうのもあるっていうところで、だから別に、そんな特別なもんじゃないですよっていうところですね。どなたでも別に、で、てか寝るときずっと録音聞きながら寝てるってありがたいね。邪魔しないのかねと思うけど。で805、ゴーチババアと告白とインチキ霊能友人が出るある話なら2ヶ月前に聞いたかなと。2ヶ月前、あれおかしいな、もうよくわかんねえよ。で806、やっぱおっちゃんの朗読聞いてて気持ちいいわ、男だけどと。てかね、もう別にね、男だろうが女だろうが関係ないですからね、いいですよ別に、最後にはそのつけなくて。で807、ダンカー。あれ俺ね、なんかね、よくこの感じ出てきてね、よく間違えてると思うんだよな。なんかね、ダメなんだよな、この辺ね、全然ね苦手。なんとか系っていうので系っていうし、これ段下なんだよな。でこの段下なんの段、この寺受け制度、このさ段下なんだっけな、なんかさややこしいんだよな、こういうの苦手なんですよね。俺相当この段下っていう漢字は読んでるはずなのにね、ダメです、すいません。で808、おっちゃんごめんと。録音ファイル確認したらゴーチーは違う人の朗読だったと。一応その録音ファイルの日付は2011年の8月10日、まあ、去年ですわ。で自分は読んでないということで、まあ読んだけど神々だったけど、まあいいや。で809、女子にとって男性の声は重要ポイントなのです。伊佐野さんのボイスは土ストライクということで、土ストライクってことはもう多分ね、土にギリギリこのぶつかるんじゃないかぐらいのフォークがバーンストライクみたいな、まあいいや。で810、まあとりあえずありがたい話で、810、カンにとってもおっちゃんは重要なポイントだよと。おっちゃんはドストライクなわけでと、まあ、ドストライクはいいんですけども、俺はどっちかというとボール判定してほしい、まあいいや。で811、ゴー、前世での行いにより、うつよで受ける報い、ゴーチの意味かなと。まあ、その地かもしんないとか言ってましたけどね、行ですね、うん。で812、おっちゃんの愛の争奪戦が熱いハートって書いてあるんですけど、まあ、熱くなってどうすんだって話ですけどね、まあ、おっちゃんじゃないんですけど。で813、土地系の話は面白いなと。怪談以外でも猿夢なんかの夢系の話を読んでほしいでござる。今ちらっと探して出てきたこういうやつ、この世で最も不思議な夢の話まとめ。さあいくつ自分は読んでないんでしょうか、この中で。まあいいや、とりあえずですね、入れておきましょう。猿夢、夢の中でかくれんぼ、トンネル、サンドピエロ、シンクロした夢、狂気、夢の中の事故。ダメだ、わかんない。多分読んでないと思う、ほとんど。 ありだな、これ、おそらく。で、814、コバーハート、作業用に聞かせていただきますと、アジャス。で、815、民族学的因習の話は面白いと、多分初見読みは辛いと思いますが、と。だから初見で読むなって話なんですけどね、初見で読むなって話なのに読んでしまってる、相変わらずです。で、間違えて最悪です。はい、すいません。で、816、何気に登場人物が東京山手線の駅名、なんかそう書いてありました、最後に。人物はすべて仮名で、山手線の駅名から拝借しましたと書いてある、あえてそこ読みませんでしたけど、で、817、多分ツイッターでこの前つぶやいてたからのフォロー長文でしょうねと、全然大したことないことはないと私も思いますと、あざっす。でもね、調子に乗るよりはいいかなと思うんですけど、常にね、大したことないって言っといやね、いいわけですよ、自分戒めて。これでね、調子に乗ってね、へぇ、へぇってなってると、痛い目あるんで、絶対。はい、だからいいんです。実際にね、もっと上手い人とかそうやっていっぱいいる中でっていうところあると思うんで、常にそういう気持ちで、それぐらいの方がね、自分的にも楽です。で、818、おっちゃんこんばんはと、おっちゃんじゃないですけどこんばんはと、朝まで楽しく聞かせていただきますと、あと次読んだら終わり、次読んだら終わりにするつもりです。っていうか俺どれぐらいやったっけ、2時間やりました。で、あと一つ読めば、まあ、2時間半ぐらいですからだと思うので、2時間半までいかないかな、まあそれぐらいなると思うんで、今日はまあいいかなと思うので、あ、これ短かった、だから2時間15分ぐらいで終わりそうですね。行きましょう、次自主、自主って名前の話、今日はこれで終わりにしたいと思っております。あとはもうだって俺読んでないのってねえんじゃねえかな、ここ。読んでないのはね、確かにあるんだけど、その中でその、まあ面白いかなと思ったやつとか、まあそういったの含めてねっていうところはまあないかなと、もう、とりあえずそういったことで、自主っていう題名の話をやろうかなと思います。隣人の妹編はどうしようか迷っております。隣人の妹編ってあっちで俺だけじゃない方がいいよなと思うけど、でも長いからな、付き合わせるのもあれだしね、誰か呼んでね、困ったもんです。行きましょう自主、俺の親戚に元刑務官って人がいる。その人が言うには、刑務官の仕事って受刑者を監視することじゃなくて、受刑者に人の温かみを教えるのが本当の仕事らしい。そんなおじは時間があれば受刑者の話を聞いていた。話す内容のほとんどは受刑者の犯した罪についてがダントツで、自首した受刑者なんかはどうして自首するに至ったかを話しするらしい。その中でここの板に合う話があったので10日、その受刑者を A として話を進めます。 A はもともとは普通のサラリーマン、その彼が刑務所にいる理由は殺人、殺害されたのはこの人の奥さんで、殺害後遺体の処理に困った A は自宅の冷蔵庫にバラバラにした奥さんを保存していた。 会社から帰ってくると冷蔵庫から体の一部を出し、肉は細かく切り、骨はミキサーで粉々にして部屋のトイレから流していった。そんな日々が何日か続いて、体のほとんどがトイレから流れていった。最後に残ったのが頭部で、やはりこれを細かく切り刻むのに踏ん切りがつかなかったらしい。頭部だけが冷蔵庫に残された状態が何日か続いたある日、 A は夢を見た。その夢の中で殺した奥さんが部屋のテーブルにうつむいて座ってる。かなり深くうつむいているらしく、表情はうかがえない。でもテーブルに置かれた手がカタカタと左右に震えていた。次第にその震え方が素早くなっていき、爪が、そして指がテーブルの周りに飛散し始めた。みるみるうちに肘から先がなくなり、ちぎれた腕からは真っ赤な血がほとばしり、骨がカタカタのテーブルを叩いていた。そこで目が覚めた A は全身を汗でべっとりと濡らし、あまりのショックに身動きが取れなかった。ようやく落ち着き、リビングへと向かう。すると冷蔵庫が少し開いており、そこから首だけの奥さんがにらみつけていた。驚いた A は冷蔵庫を閉じ、扉をガムテープで閉じた。この時にはまだ A は自首を考えなかったらしい。その日、冷蔵庫の中にある頭部の処理に手つかずの A は仕方がなく新しい冷蔵庫を購入することにした。一人用の小さい冷蔵庫なので、店からの配達は頼まず持ち帰ったので、ガムテープ付きの冷蔵庫の存在が公になることはなかった。その日の夢も同じ場所で奥さんが座っていた。違ったのは、昨日の終わった時点から夢が始まっていること。テーブルについている奥さんの腕からは真っ赤な血が滴っている。今度は足が床を蹴っていた。その動きが激しくなり、床を蹴る音もドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンと激しくなっていく。次第に床に血がにじみ始め、足の肉が飛散し始める。テーブルの上では腕が振り回され、血を撒き散らしている。 A の方にも血が飛んでくるが、身動き一つ取れずにその光景を見ている。頭の中では、早く目覚めてくれと叫んでいたが、夢が終わることがなかった。部屋中に飛び散った血がいやらしく光っていた。突然獅子の動きを止めたと思うと、うつむいていた顔が少しずつ上がり始めた。当たれていた前髪が頬にへばりついていく。髪の隙間からは上目遣いで A を睨む目が見える。完全に顔が上がった時、
ああ私の体を返せ
と絶叫が響いた。この声に A はようやく目を覚ますことができた。やはり全身に汗をかいていた。この時 A は冷蔵庫にある頭部の処理をしようと腹をくくったらしい。ベッドから飛び出し、冷蔵庫の前に行くと、その気持ちが完全に消えた。あれほど頑丈に留めていたガムテープが全てちぎれ、奥さんの頭部が冷蔵庫から転げ落ちていた。その目は見開かれ、 A を睨みつけていた。ここで A は逃げられないと観念したらしく、自首したそうだ。叔父曰く、殺された方の無念はいつまでも生きてるもんだらしい。以上、自首っていう題名の話どうでした。で、ジダレスミ、820、まだまだエンジンかかってないでしょと、もう2時間やってんなーって、もうはい エンジンかかってないでしょ。ていうかね、あの朗読したことない人かどうか知らんけどもね、結構読むの大変なんですよ。結構目でね、字を追ってね、脳みそでちゃんと咀嚼して一応声に出すっていうのは大変なもんなんです、だから2時間ぐらいやればまあそれなりに、まあ、そうじゃないときもありますけどね、いけるっつうときは、で821、伊沢さんこんばんは、ついに初聞きできました、楽しませてもらいますと。7分前ぐらい終わるんですか、初聞きはありがたいんですけども、終わるんですけども、で連投822、伊沢さんこんばんは、ついに初聞きできました、楽しませてもらいました、ありがとうございます。はい、で823、おっちゃんと一緒に隣人の妹を呼んでくれる女の子募集。いや、はっきり言って隣人のね、あの妹編はねやばいぐらい長いです、あれやばい、あれはパッと見やばいと思った。もう一緒に読むとかね、そういうことしようと思ったら多分ねタイミングが取れないとかね、そういったことでじわじわね、その遠くに行ってしまう、そのやる日付が、だそういうわけにもいかないかなと、ね、あるので、はい、で824、なんか今晩は怪談師たちが騒がしい夜だなと、まあいろいろ、自分は怪談師ではないと思うんですけど、で、825、2時間か、準備運動は終わりかな、これから本番だぜと、お前やってみろと、お前やってみんだもうやってみりゃ若っからマジで、結構疲れんだって本当。あの短いの細かくね、そのやっていく方が休憩がどこ挟むから、休憩をちょこちょこ挟むから、そっちの方が長くできそうな感じですけど、長めのやつをねやるともう疲れますね。で826、ニコニコで百物語読んでたからなんとなくわかると。ニコニコで百物語を読んでたんですか。で何がわかるんだろう。あ、その朗読が大変だってことか。そう、結構ね大変というか疲れます、思ったより疲れる、で827、おっちゃんなら一晩でいけるよと、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、一晩でいけるとは思えない量だったと思うんだけどな、ちょっともう久々、結構前にちらっと見ただけだからあれだけど、すげえ長かった気がするから、一晩じゃ無理だと思うな、あれ多分少なくとも3回ぐらいじゃないの、あれ忘れたけど。828、ネットの世界では横書きが主流だけどやっぱり縦書きの方が読みやすいよねと。それはね、自分の場合も横書きで散々っぱらやってますからね、縦書きの方が読みやすいかな。いや多分自分よ、もう横書きの方が読みやすくなったかなと思うけどな。てか縦書きってあんましない、正直。自分仕事でも横書きでしょ、だってエクセルだワードだとかそういうの、ワードはあんま使わないけど打つのって大抵横でしょ、縦書きするのってほとんどないよ。でまあ別に縦書きが別に読みにくいってわけじゃないけど、横書きもそこら中にあるしね、だから横の方がもう自分慣れましたけどね。で829、ところで春の朗読祭りはいつ開催と、 点数シールどこにもないよと、うん、今回はねあのもうパン祭りもやらないっていう話で、いやパン祭りやるのかどうか知らないけど、まあ、朗読祭りも多分ないかなと思うんですけど、誰か主催してくれれば、参加するのはやぶさかではないんだけど、で、830ネットへの録音データのアップって放送後すぐに上がるのと、まあ、すぐっていうのをどの程度の時間の範囲としてるのか分かんないですけど、少なくともですね、まあ、30分以内ぐらいには上げますよ。基本的にトラブルがなければ、まあ、そんな感じでございます。毎回だいたい30分、うん、そうですね30分ぐらいですかねと思いますけども、まあ、それぐらいの間には上げてるはずです。はい、で831、ここは結構まとまっているので、ネタが切れた時にはここも怖い話をまとめて紹介するブログ、この中で読んだことないのはいっぱいありそうだな、ここにもな。あ、でもあんまり長くないのか。あ、長くねえや、もうさらっとできそうだな、やろうと思ったら。はい、ということでアザス、でですね、832生ラジ春のペチコネ祭りと、まあ、何がペチコネなんだかよくわかんないですけど、まあ春だからペチコネするわけじゃないと思うんですけど、まあいいや、まあ、祭りはないですね。833、おっちゃんは仕事が早い、仕事が早いっていうかね、忘れちゃうからあのさっとあげるんですけどね、で834、筋肉痛で眠れないので1話だけ追加だと、意味が分かんないでなんでか知んないけどまた連投してるし、834と836、1話だけ追加で1話だけ追加で言わんでも、はい、で835、おいやめろよこんな時間に地震とかって書いてあるんですけど、なんか地震ありました？俺分かんなかったな、関東はないのか、どこだろう。で、837、録音ファイルの彼岸花で一気に、自分のファンになったと、またあれ系やらないのと、あれ系っていうのがあればいいけどあれ系があるなら教えてほしいけど、彼岸花みたいのがありゃいいけどね、でももう画像アップとかしないからな、まあ、動画でやるっていうのはあれだけど、なるべくそういうのなしで やりたいしね、楽だしそっちの方がファイルも多くならない、大きくならないし、うん、あれ系あるんだったら教えてほしいって感じですね。で838、ガチスラッシュムチ祭りだってと、ガチ対ムチな、ね、戦いですよ、やらないっす、はい、祭りもしない、はい、というわけでですね、今日はこの辺で終わりたいと思います。お疲れ様でした、ありがとうございました。さっき言ったように録音ファイルの方はアップしたいと思うので、もしよかったら、聞いてみておくんなましっていうことと、ですね、ダウンロードするためには今はですね、フォーシェアードっていうところでやってるんですけど、サインアップをしないと落とせないらしい。でもその代わりサインアップをすればなんか高速で落ちてくると、なんでメガ単位で、秒間メガ単位で落ちてくるから速攻で落ちるという話もあったりなかったりということで、まあ別のところもうとりあえず ID 取ってそこでできるようにはしてるんだけど、まあ、なかなかね、そっちよりまず最近仕事がどうたらこうたらとかいろいろあるんで、こっちをやったりしてるもんで全然映しておりません。なのでフォーシェアードでサインアップしてもらった方がありがたいっちゃありがたいけど、まあ、嫌な人もいるからね、それは困ったもんですが、まあそのまま別にね聞いてもらうだけでもありがたいんで、まあ落としたいという方がいたら、まあ、そうやってサインアップしてもらえればいいかなと思います。じゃあ終わりましょう。ではありがとうございました。これじゃあおやすみなさい。ではバイバイ。